どうぞペテロの手紙第2、今日は2章のところです。一節のところから御言葉を学んでまいります。まずご覧いただけますでしょうか。しかしイスラエルの中には偽預言者も出ましたと、このように一節が記しています。ペテロは旧約の時代における出来事を今一度教会の者たちに思い起こさせるわけです。前回も私たちが見たように、旧約の時代にはたくさんの偽預言者たちが存在してました。エレミアの14章の14節のところに、主は私に仰せられた、あの預言者たちは私の名によって偽りを預言している、私は彼らを使わしたこともなく、彼らに命じたこともなく、語ったこともない、彼らは偽りの幻と虚しい占いと自分の心の偽り事をあなた方に預言しているのだ。前回も見たように、確かにこういう預言者たちがたくさん現れてたわけですよね。神のメッセージでないことをあたかも神のメッセージであることあるかのように人々は伝えていたわけです。今一度そのことを話して、そしてご覧いただくと、同じようにっていう言葉が続きます。あなた方の中にも偽教師が現れるようになりますって。ペテロが言うことは、偽預言者や偽教師たちの出現というのは過去だけではなくて、これからもそういう人々はたくさん出てくるという話です。もちろんペテロはそういう偽教師たちが教会の中に入り込んでいることを知ってました。ですからこの手紙が記されたんだと私たち見てきましたよね。これは何も恐れ怪しむことではなくて、このように実は主ご自身が警告をなさっておられました。そこでイエスは彼らに答えて言われた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って多くの人を惑わすでしょう。また偽預言者が多く起こって多くの人々を惑わしますって。マタイの24章の4節から5節、そして11節のところ今お読みしたんですけれども、もちろんこれっていうのは観難時代の話だと、そのように私たちは知ってます。しかし旧約の時代においてもそうだし、ペテロたちのあの初代教会の時もそうだし、それ以降もそうだし、そしてこれから先においてもこういった人々が必ず出現すると御言葉は言うわけです。ですからペテロはここで一体どういう目的を持って彼らがやってくるのか、彼らのその謀略というのはどういうふうなものなのか、そういうことをペテロは明らかにしようとするわけです。気をつけなさいというわけです。でも同時にこのメッセージというのは今の私たちにとっても非常に大切です。なぜかというと、今も私たちの周りにこういった偽教師たちがいる可能性が高いからです。しかも我々の教会だけじゃなくて、この世界的なキリスト教会というのを見たときに、間違いなく偽教師たちはいます。しかもたくさんいます。ですから私たちは彼らのその謀略というものをしっかりと知ることが必要です。そこで今朝私たちはこの2章の1節のところから、特に3節までを通して教会におけるこの偽教師たちの働きというものを一緒に見ていきます。まず最初に彼らは何をするかというと、1節のところに出てくるんですけども、異端を教会の中に持ち込むという働きをします。異端を教会の中に持ち込むんです。あなた方の中にも偽教師が現れるようになるんと、そのようにペテロは言いました。そしてその後に彼らは滅びをもたらす異端を密かに持ち込みと、このようにまず記されています。異端を教会の中に持ち込んでくるって、多くの皆さんは異端という言葉を聞いて大体こういう意味だっていうふうにお分かりになると思います。でも念のために、異端とは一体何かです。5時で見てみますと、正統から外れていること、正しい教え、それから外れていること、また時代において正統とは認められない思想とか信仰とか学説であると、こんなふうに定義します。 でももっと私たちが知りたいのは、じゃあ聖書的に言ってどうなのかです。この異端という名詞の語源ですけれども、これは選ぶ、選択、そういう意味があります。選ぶとか選択です。またその人によって選ばれた教理であったりとか、また意見という、そういう定義もあります。謬説、あんまり使いませんけれども、間違った考えであったり説明であったりとか、こういうふうに説明するギリシャ語の辞典もあります。この言葉の意味として。またバインという有名な神学者ですけれども、この方のお書きになったギリシャ語辞典においては、この言葉はこういう意味だと説明しています。真理の権限への服従に代わるものとしての意見、特にわがままな意見であると。つまり神様のお言葉というこの真理、当然私たちはそれに従うべきものなのに、それに代わるものを彼らは用いるという話です。それが自分たちの意見、わがままな意見である。ですからこの偽教師たちが異端を持ち込むことによって、何が教会の中に起こるかっていうと、間違いなく教会の中に分裂であったりとか分派というものができてきます。というのは、彼らは神の真理を伝える代わりに自分たちの考えを伝えるわけであり、あたかもそれが神の真理であるかのように伝えるからです。そうしますと、当然聞いている者たちの間では混乱が生じますよね。一体何が真理なんだろうと。ですから A につくとか B につくとかっていうことで、当然教会の中にそういった分裂分派というものが生じてくると。でこれこそ異端の意図するところです。これこそ偽教師たちが意図するところです。教会の中にそういった分裂をもたらそうとする。聖霊なる神様はイエス・キリストを信じる者たちを一つにしようとする。で教会の中に一致というものをもたらそうとする。でもこういった悪はさまざまな形でそれを壊そうとするわけです。でこの偽教師たちはこの異端を密かに持ち込んでくるって、わからない方法でこの働きをなすんだとペテロは警告するわけです。ちょっと皆さん考えていただきたいのは、偽教師たちが異端を教会の中に持ち込んでくるって、たとえそれを密かに持ち込んできたとしても、例えば皆さんが主イエスキリストは神でありませんって言われたら、もうすぐにその時に赤旗あげますよね。おかしいって。これは聖書が神の言葉でないとか、聖書の中に間違いがあるなんて言われたら、我々すぐにも赤旗で、おかしいって、そういう反応を示すでしょ。だってそれはまあ明らかに私たちの聖書の中で記されている真理と違うことを教えるからです。でも不思議だと思いません？この偽教師たちは教会の中に入り込んできて、ある程度教会の中で信頼というのを勝ち取っていくんです。でなければこういった働きを教会の中でなすことはできませんでしょ。その正しくない誤った教えではあるんですけれども、それを信じるためにはその人たちに信頼がなければ信じませんでしょ。実はこの箇所が我々にそのことを教えてくれるんですけれども、彼らはどういうことをするかっていうと、彼らは確かに口においては私たちが信じているその真理を肯定するんです。イエスが神であるとか、イエスキリストによっての救いであるとか、十字架と復活によって神様が救いを備えてくださったとか、信仰によって救われるんだとか、神が与えてくださったこの聖書の御言葉には誤りがないんだと、聖書の無謬性であるとか、いろんなことを肯定するわけです。でなければ彼らを教会に迎えることをしないはずです。でも彼らの意図するところは神の栄光を表そうとしているんじゃないんです。言ったようにこういう異端を密かに教会の中にもたらして、教会の中にそういった悪の働きをもたらすことによって、サタンが望んでいることを教会の中になそうとするわけです。思い出しません？皆さん、山上の説教でイエス様が偽預言者たちに気をつけなさいと、彼らは何のなりをして教会に来るって言います？羊のなりをしてやってくるが、うちは貪欲な何です？狼です。覚えてます？皆さん、マタイの7章の15節です。ちゃんとイエス様がおっしゃったように、 羊のような格好してくるんです。狼だったらみんな警戒しますよ。でも羊のなりをしてやってくるんです。みんなは彼らを受け入れるんです。そして大変なことが教会の中に始まっていくということです。でこの異端を彼らはもたらすんですけども、この異端がもたらすものは一体何かっていうと、見ていただきますとね、滅びをもたらす異端というふうに説明されてますでしょ。この異端は滅びをもたらすというんです。この滅びっていう名詞ですけども、これは滅亡であるとか破滅的異端なんていうふうに訳している辞書があります。でもこの言葉っていうのは新約聖書の中に18回出てきます。それを見るときにどういう意味でこの言葉が使われているのか、それがはっきりします。例えばヨハネの福音書の17章、開けなくていいですけども、滅びの子が滅びましたってイエスもおっしゃった。それは聖書が成就するためです。ここで滅びの子っていう表現を使ってある人物を指しています。誰のことか思いご存知でしょう皆さん。滅びの子が滅んだって、イスカリオテのユダの話です。ヨハネの17章の12節のところ、ね、彼は他の弟子たちと同じように救いのチャンスがあったにもかかわらず、彼はその救いを拒み続けて、彼がしたことっていうのは神の御業ではなくてサタンの技をするわけでしょ、ね、また十字架の敵として歩んでいる者たちに対してパウロはこう言います。彼らの最後は滅びですって。彼らの神は彼らの欲望であり、彼らの栄光は彼ら自身の恥なのです。彼らの思いは地上のことだけですって。十字架の敵として歩んでいる者たち、その人たちに対してパウロが言ったのは彼らの最後は滅びだって。ここにも出てきます、同じ言葉が。また同じこのペテロ第2の手紙の3章の7節のところをご覧いただくと、そこには今の天と地は同じ御言葉によって火に焼かれるために取っておかれ、不敬虔な者どもの裁きと滅びとの日まで、また出てきました、この言葉が保たれてるって。もうお分かりになりましたでしょ、この滅びという言葉が何を意味しているのか。永遠の裁きの話ですよ。永遠の地獄の話です。そうするとペテロが言いたいことは何かっていうと、滅びをもたらす異端をと、この偽教師たちが滅びる運命にあるだけじゃない、そのような滅びをもたらすような間違った教えを教会の中に持ち込んでくるという話です。この偽教師たちの教えていることっていうのは救いをもたらすものじゃありません。自分が地獄に行くこと、その選択をしているこの偽教師たちが自分たちと同じように永遠の滅びに至るように道連れをしようとして、このような働きをなすんだとペテロは教えます。でこの異端なんですけど、この異端の核心部分ちょっと見てください。一節に出てくるんです、こうありますでしょ。自分たちを買い取ってくださった主を否定するようなことさえしてって、偽教師たちが異端を教会の中に持ち込むわけです。真理でないことを彼らは真理として教えると。その中でもこれが特筆されています。自分たちを買い取ってくださった主を否定するって。まずこの言葉ちょっと見ていきたいのは、まずここで使われている主という言葉です。奴隷に対しての主人とか所有者という意味があります。この主という言葉は新約聖書に10回しか出てきません。私たちが主イエスっていう時に使うギリシャ語はクリオスというギリシャ語を使います。ここではそのギリシャ語が使われていません。ですからこのギリシャ語は10回しか出てこないんですが、その中で2回は神についてこの言葉が使われています。ルカの2章とか使徒の4章のところはそうです。またあと2回はキリストについてこの言葉は使われています。このペテロの2章の1節のところとユダの4節のところがそうです。あと残った6回はどうかっていうと、奴隷と主人の関係における主人という意味でこの言葉は使われています。 さあそうしますと、この主というのはキリストを指しているわけです。で、こうありますでしょ。自分たちを買い取ってくださった主、キリストを否定するようなことを彼はしていたわけですよ。そうありますよね。もう一つだけ見ておきたいのは、この買い取るという言葉です。この買い取るという言葉は、市場で買うということです。さあそうしますと、もう皆さんはこの言葉の意味よく分かってますよね。市場に行って代価を払ってその奴隷を買うって、あがないという言葉を私たちが学んだときに、その言葉が意味していることは、そうして市場でもって金銭を払ってその人をその市場から買い取って自分の所有にすることである。まさにこれが救いだということを我々も何度も学んできました、イエス様はご自分の命をあなたを買い取るための代価として払ってくださって、その罪の中から、罪の裁きから、罪の束縛からあなたを買い取ってくださり、神のものとしてくださった。さて言葉の意味は分かりました。自分たちを買い取ってくださった、自分たちのために代価を払って神のものとしてくださった、それを否定するようなことを彼らはしてたんです、つまり彼らはこの救いというものを否定しているということです。ちょっと最初に話したことを思い出してくださいます。この偽教師たちは教会に入り込んできたときに、彼らは我々が信じているその聖書の教えている大切な教理というものを肯定しているわけです。間違いなくこのイエス・キリストの救いというものを口ではそのように信じていると語っているんです。でもこの箇所が私たちに教えてくれるのは、確かにそんなことを口では言っているけれども、心ではその教えを信じていないということです。しかもこの否定というこの言葉は、この動詞は現在形を使っています。彼らはずっと継続して習慣的に否定し続けているということです。どんなに口でもって立派なことを言ってても、彼らの心に問題があるというんです。どんなに彼らはこういったことを信じていると言いながら、彼らの心ではそれを信じていないということがここに記されているわけです。彼らはずっと初めから主の救いを否定し続けているんです。いつまでたっても悔い改めて救いを信じようとはしないんです。かえって彼らは神に逆らい続けている、そういう話です。これはこういった偽教師たちが教会の中に入り込んでくる。私たちの間にもそういう人が入ってくる可能性というのがあるわけです。そうすれば私たちが知りたいのは、じゃあどうやって彼らを見分けることができるのかって、彼らが本当の教師なのかそうでないのかを見抜く方法はないのかって、実はちゃんとあるんです。ちょっと皆さんまた戻ってきますから、マタイの福音書の7章のところに、ちょっとそこに進んでくださいます。この三条の説教、マタイの7章の15節のところ、さっき最初にお読みしました。偽預言者たちに気をつけなさいと、彼らは羊のなりをしてやってくるが、うちは貪欲な狼ですと。その後話が続くんです。あなた方は身によって彼らを見分けることができます。確かに外側は羊の格好してるけども、本当の姿をあなたたちは見分けることが、できるんだって。どうしたらいいのかって、実によって彼らを見分けることができるんだと。ブドウは茨からは取れないし、チジクはアザミから取れるわけがないでしょう。同様に良い木は皆良い実を結ぶが、悪い木は悪い実を結びます。良い木が悪い実を実らせることが、ことはできないし、また悪い木が良い実を実らせることもできません。良い実を結ぶ木は皆切り倒されて、良い実を結ばない木はごめんなさい、みんな切り倒されて火に投げ込まれます。こういうわけであなた方は身によって彼らを見分けることができるのです。 このイエス様のメッセージ分かりますよね。要するに何を言うかじゃなくて、どんなふうに生きてるかということだって。で、そのことを実はこの後ペテロは私たちに教えてくれるんです。で、今このマタに戻りますから、ちょっと皆さんマタに何か挟んでいただいて、ちょっと皆さんに思い出していただきたいのは、この偽教師たちが否定していたことは何だったか思い出してくださいます。彼らは自分たちを買い取ってくださった主を否定してたでしょ。代価を払って、つまり命を払って私たちを買い取ってくださる、その主を否定してた。ということは皆さんね、さっきだから彼らは救われてないんだという話をしました。じゃあ救われてる私たちは、代価を払って私たちを買い取ってくださった主を私たちは受け入れている者たちです。お分かりになります？この偽教師たちはそれを否定したんです。代価を払って私たちを買い取ってくださるこの主を否定したんです。彼らはこのイエス・キリストの主権に従おうなんて思いません。彼らは自分たちの人生は自分たちのものだと言って、自分たちの好きなように生きようとします。でも我々救われた者たちは大切な真理を私たちは知ったわけです。それは何かっていうと、救いっていうのはただ天国への切符をもらったんじゃないんです。救いっていうのは、この神であられる方、すべてをお作りになった主なる神に、私はすべてを捨てて従っていきますということを決心したんです。それまでの私たちはサタンにすべてを捨てて従ってきてたんです。サタンが喜ぶことは何か罪です。ですから私たちは罪を犯しながらこのサタンを喜ばしてきたんです。でもそこから救い出された私たちは、今度は新しい主人である神を喜ばせるように生きていこうとする、この方に従っていこうとする。いいです皆さん、これが救いだということ、皆さん覚えてらっしゃるでしょ。ですから救いというのを言い方を変えれば、主権者なる神、このすべての創造主なる誠の神、しかも我々のために救いを備えてくださったこの救い主なる神をただ信じるだけじゃない、この方を主人として、この方に従っていくという私たちは選択をしたんです。偽教師たちはそれを否定したんです、ね、私たちクリスチャンが思い出さなきゃいけないのは、私たちが神の前に決心したことは何かって、イエス様あなたについていきますという決心をしたんです。あなたは私の神です。あなたは私の救い主です。あなたは私の主人です。私はあなたについていきますって。そうして私たちはその主が私たちに語ってくださっているこの御言葉に従って生きていこうとするんです。そういう人へと私たちが生まれ変わった、それが救いなんだと。ちょうどイエス様がヨハネの福音書の8章の中で語っていることを思い出してくださいます。聞いててくださいね。神から出たものは神の言葉に聞き従いますって。ですからあなた方が聞き従わないのは、あなた方が神から出たものでないからですって。ヨハネの8章の47節のところです。イエス様は明確にこの救いを受けているものとそうでないものの違いをお話になっていらっしゃる。この救いに預かった者たちっていうのは、この神に従っていこうとするんです。確かに私たちは失敗だらけだし、罪に対して敗北を喫してますよね。何回も何回も何回も何回も嫌になるほど。でも神が救ってくださったならば、あなたの心の中にはこの神を愛する思いも、この方に従っていきたいという思いも、そういう新しい思いがあなたに与えられたわけです。ですからクリスチャンであるあなたの中には、この神様に従っていきたい、この神が喜ばれることをしていきたいと、そういう思いがあるんです。でも実際の生活はというと、そうでないことを何回も何回も繰り返している。多くのクリスチャンの中に、私もいろんなところでクリスチャンたちと話をするときに、自分は本当にもうダメだとか、こんな自分は救われていないと、救いの確信を失っている人たちがたくさんいます。いいです、罪を犯さないクリスチャンというのは世界中どこを見ても存在してません。 すべての点で完璧に生きるクリスチャンは世界中どこ見ても一人もいません。私たちは地上にいて神に喜ばれることをしたいという思いを持ちながら、そうでないことをしている自分の中で葛藤してるんです。苦しんでるんです。だから私たちは早くこの罪の体を脱ぎ捨てて栄光の体を着たいと願ってるわけです。でも御言葉が教えてくれるのは、救いに預かったならば、あなたの中にはこの神に従っていきたい、この神が命じておられることを行っていきたいという、そういう思いが与えられるということです。さあ、そこでもう一回マタイの福音書を見てくださいます、ね、さっきから見ているのはこの7章のところです。身によって見分けることができるんだとイエス様おっしゃった、ね、21節見てくださいますか。私に向かって主を知ろうという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の地の御心を行う者が入るのです。お聞きになりました？イエス様のおっしゃっていることは全部同じでしょ。イエス様がおっしゃったのは、私の地の御心を行う者がって、つまり神様の御心に従っていきたいって、そういう人が天に入るんだって。じゃあ最初の人ってどういう人かって、口先だけの人です。主よ主よと口で言ってる人です。それはその後出てきます。見てください。その日には大勢の者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時私は彼らにこう宣告します、私はあなた方を全然知らない、不法をなす者ども私から離れていけって。救われてると思っていたけれども、実は救われていなかったということが明らかになるという話でしょ、ね、彼ら思ったわけですよ。いろんな奉仕をしてるから私は救われてるとか、ね、いろんな奇跡も行ってきたから、確かにいかにもクリスチャンであるかのような振る舞いをしてきたんです。しかしイエス様はあなたのことを知らないとおっしゃった。なぜかっていうと、見てください、21節にさっき見たように、彼らは神の御心に従ってないんです。従おうとしてないんです。そこで23節に不法をなす者どもって書いてますでしょ。同じ人たちの話です。不法をなす者どもって、これは主の御心に反することの話です。清い神が忌み嫌われる汚れ、それをこのなすというこの動詞は継続して習慣的に行い続けている人の話です。それがその人の特徴になっているんです。ずっと同じことを継続しているんです。ずっと同じことを行い続けているんです。どんなことを？神の御心に反することを平気で行い続けている。神が見嫌うことを、それを平気で行い続けている。そういう人の話です。神に従いたいと思いながらそうでない歩みをしている人たちの話をしているんじゃないんです。ここに記されている人は、ね、ある程度の知識は持っているんです。でも生き方はというと、神の御心に従ってないし、神の御心に反することを習慣的に平気で行い続けている人です。ですから御言葉を我々に教えてくれていることっていうのは、今日のテキストに戻っていただくと、ペテロが私たちにも教えてくれました。主イエスキリストの救いに預かっている者たちは、自分たちを買い取ってくださった主を肯定して、その方を信じ受け入れて、その方に従っている者たちだって。でもこの偽教師たちはどうかっていうと、自分たちを買い取ってくださったその主を彼らは否定していると。救いを与えてくださるその主を彼らは継続して否定し続けているって。彼に神に逆らうことを行っていても、そこに罪悪感も出てこない、そんな人たちの話です。自分たちの身に速やかな滅びを招いていますとあります。ペテロはこの偽教師たちに対して、またその偽りの教えに惑わされている者たちに対する警告を与えています。自分たちの身に招いてるって、 何を招いているかって滅びの話です。永遠の滅びの話です。でペテロがここで言うのは、そのような永遠の滅びをあなた自身が自分の生活に招いているのはあなたの罪が原因だということを言うわけです。だってこの救いを彼らは自分の意思でもって否定し続けているんです。その結果として彼らは永遠の滅びを自分自身に招いているんだって。この速やかなという言葉ですけれども、緊急性を表す言葉です。差し迫った話です。ペテロが言っているのは、あなたに対する裁きはもう間もなく来るって言っているんです。多くの人たちはまだまだイエス様を信じる機会が、チャンスがあるからと思っています。聖書が警告しているのは、あなたが思っているほど長くないって、いつその終わりが来るかわからないって、チャンスのある時にこの悔い改めて救いを受け入れるようにと、そのように神は命じるわけです。神の真理に従うよりも自分の肉欲に従って生きることを愛し、そういうことを選択している者たち、彼に対して注意していないと、間もなく速やかにその裁きがあなたに訪れるということを警告するわけです。でこの偽教師たち、異端をもたらしました。実はそれだけじゃないんです。見てくださいね、スミスですね。そして多くの者が彼らの公職に習い、そのために真理の道がそしりを受けるのです、こんなふうに書いてます。実はこの教師たち、また預言者たちの問題というのは、この時代でもそうだし、旧約の時代もそうでした。彼らは教会の中にこういった不道徳というものを持ち込んだんです。エレミアの23章の14節に、エルサレムの預言者たちの中にも恐ろしいことを私は見た。彼らは貫通し、嘘をついて歩き、悪を行う者どもの手を強くし、その悪から誰も戻らせない。彼らは皆、私にはソドムのようであり、その住民はゴモラのようであると。つまりこういう預言者たちが大変な罪を犯してた、不道徳を重ねていたわけです。そこでペテロはこの偽教師たちが入り込んできて、偽教師たちがもたらすその悪についてこういうことを話しています。多くの者が彼らの公職に習いと、つまり彼らが持ち込むその不道徳によって教会全体が影響を受けるんです。公職っていう言葉ですけれども、もうお分かりのようにこれは不道徳です。不しだらな行動です、ね、習慣的な性的不道徳です。また異性への性的誘惑であったり、また辞書によれば法逸な欲望って書いてます。もう節度をわきまえないことですね。勝手気ままに振る舞っている様子です。特に性的なことに関して、ユダは4節のところで、ある人々が密かに忍び込んできたからです。彼らはこのような裁きに遭うと昔から前もって記されている人々で、不敬虔なものであり、私たちの神の恵みを宝珠に変えてと。宝珠という言葉が出てくるんですが、この宝珠という言葉と、今私たちが見ているこのペテロ第二の手紙の2節のところの公職という言葉は同じギリシャ語を使っています。つまりね、偽教師たちが入り込んできて、そして彼らがすることは何かっていうと、こういう不思議な性的な罪を教会の中に持ち込むんです。彼らは言うわけです。何をしたって許されるんだ、恵みだって。ユダの7節のところにも、ソドム・ゴモラおよび周囲の町々も彼らと同じように公職にふけり、不自然な肉欲を追い求めたので永遠の火の刑罰を受けて見せしめにされていますって。お分かりになります皆さん。教会の中にこういった性的不道徳が偽教師たちによってもたらされて、その影響が教会の中に広がっていく様子です。だってここに 習いという言葉が出てきますでしょ。公職に習いって、習うっていう言葉はそれに従うっていうことです。この偽教師たちのその教えに、その振る舞いに彼らは習って従って生きていく様子です。これ偽教師たちがもたらす教え、そして彼らの生き方を通して示される教え、教会を罪へ罪へと導いていくわけです、ね、今日も私たち見てきたように、こういった偽教師たち、悲しいことにこういう性的な罪が教会の中に入り込んできて、でそういう生き方に習ってそれに従っていく者たちが大勢いるって、そう書いてますよね。多くの者がそれに習うって。ということは皆さんね、教会の中でクリスチャンだと思ってながらそうでない人がたくさんいるわけです。そしてあたかも羊であるかのような人が入り込んできて、彼らが教えてくれることは自分たちの肉にとってもありがたい話です。こういう人たちがこういう生き方をしているからそれに習って生きていきましょうって。そしてそういう罪へと多くの人が陥っていってしまうという話をしているんです。これもちろんこういった公職だけではなくて、偽教師たちの影響力というのが大変大きいことを我々知っています。さっき私たちが見たマタイの7章のところでイエスもこうおっしゃったでしょ。狭い門から入りなさいって、滅びに至る門は大きく、その道は広いからですって。そしてそこから入っていくものが多いのですって書いてます。何をイエス様が警告されたのかって、イエス様がお話になったこの救いというのは大変狭い道を、狭い門をおっしゃった。イエス様はあなたは自分の持っているすべてのものよりも私を愛するかとおっしゃった。私を誰よりも愛するかって、すべてのものを捨てて私についてくるかとおっしゃった。残念ながらキリスト教会の中ではこういった厳しい、いろんなことを要求されるような福音のメッセージは、救われる人が少なくなるからそういうメッセージを語らなくなりました。かえって人々が救われやすいメッセージを語るようになってきた。どんなメッセージか。天国と地獄どっちがいいです？天国でしょ、イエス様信じなさいって。極端な話を言えばそういうことです。でもそこには何の悔い改めもないです。そこには何も、神だけを愛する、神を一番に愛してこの方に従っていこうとする、そんな決心もないです。ただイエス・キリストを受け入れるというだけ。悲しいことにイエス様のおっしゃった救いというのは狭いもんなんです。ところが人間が、勝手な人間の愚かな知恵でもってその救いの門を大きく開いたゆえに、今のようなメッセージが語られるようになってしまった。ちょっと皆さんに考えていただきたいのは、人間が、罪人が救われるために考え出したハードルの低いその救いのメッセージ、そんなメッセージは人を救うことができるのかどうかです。もっと言えば、そんなメッセージを語ることを神が私たちに命じておられるのかどうか、それを聞いておられる神が喜んでいらっしゃるのかどうかです。でも実際にもうそういうことが私たちの国でも起こっているんです。福音のメッセージがもうこのようにハードルの低いものになってしまった。でも聖書の中を見たときにイエス様がおっしゃっているのは大変厳しいことです、ね、それを完璧にしなければあなたを救わないと言っているんじゃないんです。でもそれが真理だからそれに従っていこうとするわけでしょ、ね、だから私たちが注意しなきゃいけないのは、教会にたくさんの人たちが集まっているからといってその教会が祝されているとは必ずしも言えないということです。いいです。教会を測るそのメジャーというのは数ではなくて質なんです。 その教会に何人か集まっているか、どんな建物があるか、どうでもいい話です。そこに集っているクリスチャンたちが本当に御言葉に立っているのかどうかです。神を何よりも愛しているのかどうかです。偽りの教師たちはそういう教会の中に羊の顔をして入ってきて、そして間違った教えを持って教会を混乱へと導いていきます。我々もう一度この聖書に立ち返らなきゃいけない。こういう警告をペテロは私たちに与えてくれたんです。でそういう彼の働きによってどういう結果がもたらされるのか見てくださいませ。そのために真理の道がそしりを受けるのですと続きます。そしりを受けると悪口言われるんです。侮られるんです。どういうことかっていうと、教会が本来教会が持ってるはずの証を失うということです。ここで言われていることは、世が教会を非難するんです、ね、こんなことを教会がしてるって。本来ならば清い神の証をこの世に輝かせるはずの教会が不貧困によってこの世から非難を受けるようになってしまう。本来は罪人に渇きをもたらして神へと導くはずの教会が、彼らを教会から、またこの素晴らしい救いから遠ざけてしまう。悲劇です。これはそういうことになるとペテロは警告するんです。そして最後にこの3節のところですけれども、このような偽教師たちは何を教会の中に持ち込むかというと、こういう不道徳だけじゃない、むさぼりを持ち込むんです。3節見ていただくと、また彼らは貪欲なので作り事の言葉を持ってあなた方を食い物にします。彼らに対する裁きは昔から怠りなく行われており、彼らが滅ぼされるまま、滅ぼされないままでいることはありませんと、ね、この人々は教える立場にあるわけです。彼らはその教えを受ける者たちの霊的成長を願いながらその働きをするんです。でもここにあるように、この偽教師たちはそれによって自分の私腹を肥やすためにこの働きをするという話です。ですからあなた方を食い物にしますと書いています。回収から彼らが巻き上げていくことです、富を。自分が豊かになるためにこのようなことをするというわけです。実は旧約聖書にもそういった人たちがいました。ミカの3章の11節には、その頭たちを賄賂を取って裁き、その祭司たちは代金を取って教え、その預言者たちは金を取って占いをする。しかもなお彼らは主に寄りかかって、主は私たちの中におられるではないか、災い私たちの上にかかってこないと言って、同じような問題が確かに旧約聖書の中にもあったんです。そしてどのようにしてそのような働きをするのかって、この手立て見てくださいます。ここに書かれてあるのは、作り事の言葉を持ってあなた方を食い物にするって。自分たちが作り上げた言葉の話です。そういう自分たちの言葉を使って巧みに人々を惑わして、そして結果的に自分たちの私腹を太らせようとするって。そういった偽りの教師たちが入り込むって言うんです。面白いなね、皆さんね。人々はこういった作り事の言葉に関心を寄せるということです。もしその教会が、その教会員たちが神の言葉に立ってるんだったら、そうでないメッセージが語られたときに、教会員がそれは違うということを言うわけです。でも悲しいことに、このような作り事のメッセージを聞いたときに、それに心を開くんです。お気づきになります。どれだけ多くのクリスチャンたちが、多くの教会が神の真理に立っていないかということです。立っていなければこういった危険があるわけです。パウロが言ったように、御言葉を述べ伝えなさい、時が良くても悪くてもしっかりやりなさい、寛容を尽くし絶えず教えながら、責め戒めまた進めなさいと。でその後でこう言うんです。というのはと、理由を言ってます。人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分の都合のいいことを言ってもらうために気ままな願いを持って、次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話にそれていくような時代になるからです。ご存知ですよね、皆さん。テモテ第2の4の1から2から4のところです。 彼らは自分に都合の良いことを言ってもらうために都合いい教師たちを集めるっていうんです。つまり教会の中で教会員たちが自分たちが聞きたいことを話してくれるような教師を集め始めるっていうんです。この気ままな願いを持ってっていうのは、特にこの願いっていうのは願望とか自分自身の願望とか欲望の話です。そういうものを持って教師たちを集めるって。繰り返しますけども、教会がどうなっていくかっていうと、教会員たちが聞きたいことを語ってくれる教師たちを集めるんだ。だからそうでない教師たちはお払い箱です。でもパウロが言ったように御言葉を述べ伝えなさいって、寛容を尽くし絶えず教えながら聞いてください、責め戒めまた進めなさいって。御言葉ってそういうものです。神は私たちを愛するがゆえに私たちの間違っているところ、それを悟らせてくださる。そこから立ち返るためにです。それを悔い改めるためにです。そうして神に喜ばれるものへと変わっていくためにです。でも教会自体がもうそういうことを望まず、私たちが聞きたいことを語ってくれる教師たちを集めていく、そういった動きはもう世界的に今起こってます。悲しいことに私たちの国でもそういう牧師たちの影響を受けている牧師たちがたくさんいます。だから教会の中で罪だとか裁きだとか永遠の地獄だとか、こんなことを語らなくなってきて、あなたの罪を悔い改めなさいなんて話をしなくなってきた。そんなのは責められるから、聞いているものが苦しくなるからって。だから聞いてて楽しいメッセージを、ってそんなことは神様がおっしゃったんじゃないんです。偽教師たちがそういう教えを持ち込んでくるんです。パウロはこうして教会に関しての警告を発しました。でもね、同じようなことが旧約でも起こっているんです。時間の関係で短い説明しかできませんけれども、イスラエルの王様のアハブという王様がいます。イスラエルとアラムとの間には戦いが約3年間もありませんでした。平和な時代でした。ところがこのアハブはラモテギルアデをなんとかこのアラムから取り戻したいと思っているんです。そこで何をしたかっていうと、ユダの王様ヨシャパテがやってくるんです。そこでヨシャパテに願うわけです。一緒に戦ってくれないかって。そしてこの二人の王が結託して戦いを挑むわけです。でその戦いを挑む前にこのアハブが何をしたかっていうと、イスラエルの400人の預言者を呼んでくるんです。で聞くわけです。このアラムに攻め入ることは神の前に正しいことかどうかって。400人とも正しいことですと答えます。そこでこのユダの王ヨシャパテは、ここには私たちが御心を求めることのできる主の預言者が他にいないんですかって言うんです。そうするとこのアハブはこう言います。いや、他にもう一人私たちが主の御心を求めることのできるものがいます。しかし私は彼を憎んでますと言って、その預言者ミカヤを連れてくるんです。そしてミカヤに聞くわけです。責めることはどうなんだろうって。ミカヤ言うんです。どうぞ責めたらって。それを聞いたこのアハブは怒るわけです。嘘を言ってることが分かったから、正直に言えないのかって。その時にこの預言者ミカヤが非常に面白いこと言ってます。その時主は仰せられました。誰かアハブを惑わして攻め上らせ、ラモテギルガルで倒れさせる者はいないか。するとあれこれと答えがありました。それから一人の霊が進み出て主の前に立ち、この私が彼を惑わしますと言いますと、主が彼にどういうふうにやるのかと尋ねられました。彼は答えました。私が出て行き、彼のすべての預言者の口で偽りを言う霊となります。 するとあなたはきっと惑わすことができよう、出て行ってその通りにせよと仰せました。今ご覧の通り、主はここにいるあなたのすべての預言者の口に偽りを言う霊を授けられました。主はあなたに下る災いを告げられたのです。気になりました？こうしてこの預言者たちに使って、そしてこのアハブを裁くということ、そのためにじゃあ攻め入りなさいって、そのようなことを告げたというんです。それは勝利するためじゃない、そこで彼が死ぬためにです。つまりこういう偽りをこの霊たちに言わせるように働いたというんです。じゃあこの話の一体問題は何かということです。問題はね、アハブ自身の言葉がそれを教えてくれるんです。アハブはさっきもお読みしましたけれども、この預言者ミカヤのことを憎んでました。彼はこう言いました、こう言いました、私は彼を憎んでるって。なぜかというと、彼は私について良いことは予言せず悪いことばかり予言するからですって。気になりました？他の預言者はみんな私が聞きたいことを言ってくれるのに、こいつだけは私が聞きたくないことを言うからだって、ね、つまりこの王は自分のしたいことに賛同してくれる預言者の声だけに耳を傾けた。しかもこういう態度は王様だけじゃなかったね。実はこの中の13節のところに、ミカを呼びに行った使いの者がこうしてミカに言います。いいですか、お願いです、預言者たちは口をそらえて王に対して良いことを述べています。お願いですから、あなたも皆と同じ、皆と全く同じように語り良いことを述べてください。良いことっていう言葉はヘブライ語のトブっていう言葉であって、心よいとか好みに合うとか合意できるとかサインを示すとか、つまりこの預言者たちもみんな考えてたことは、神の言葉を語るんじゃなくて王様が聞きたいことを語ろうとしてたんです。イスラエルのアハブは自分が聞きたいことを聞きたいと願っていて、そしてそれに答えた預言者たちは王が聞きたいことを語ってたんです。だから彼らは惑わされたんです。でもこのミカヤは違いました。彼は主は生きておられる、主が私に告げられることをそのまま述べようって、彼は王がどう思うかじゃない、神のメッセージをその通り語ったんです。ですから彼の問題というのは、神の真理を知ることも従うことにも関心がなかったんです。つまり彼らは神よりも人を恐れてたんです。これから教会もそうなっていくという話です。神の言葉である聖書の権威がいつの間にか失墜してしまって、神の言葉よりも人間の言葉を優先するような、そういう時代になっていくという話です。そういう教会になっていくって、警告が最後に出てますでしょ。彼らに対する裁きは昔から怠りなく行われており、彼らが滅ぼされないままでいることはありません。ペテロは最後に、これまでもそうだったって、そういう偽預言者たち、偽りの教師たちに対しては神様の裁きがあったって。最初にお読みしたエレミアの14章のところの14節の御言葉、神が語ってないことを語っていた預言者たち、こういうふうに警告されています。それゆえ私の名によって預言はするが、私が使わしたのでない預言者たち、剣や飢饉がこの国に起こらないと言っているこの預言者たちについて主はこうおせられる、剣と飢饉によってこの預言者たちは滅び失せる。神が裁くというふうにはっきりとおっしゃった。偽預言者たちは必ず裁かれます。なぜなら彼らは神の言葉を語っていると言いながら神の言葉を語っていないからです。皆さん、私たちがしなきゃいけないのは、語るものであってもそうでないものであっても信仰者ならば、しっかりと神の言葉に立たなきゃいけない。いいです、あなたが立つのはこの言葉なんです。あなたが信じるのはこれなんです。あなたの確信はここに置くべきなんです。これが神の言葉です。これだけが神の言葉です。ピューリタンで聖教徒たちですけれども、すごい信仰者たちです。ジョン・ライトフットという人は、本物の神の教会の土台は神の御言葉であると言います。教会の土台はこれだって、人間の言葉じゃない。トーマス・ワトソンはこう言います。すべての行、聖書の行を読むときにあなたが考えなければならないことは、神があなたに語っておられるということである。 あなたがこの聖書をお開きになって読まれるときに、その一行一行を読むときに、神があなたに語っていらっしゃる。そんな思いを持って私たちは御言葉を開き、御言葉を読んでいるかどうかです。イエス、皆さん、神の言葉なんです。ここに立ってないと、偽りの教師たちの惑わしが来ます。教会の中からだけじゃない、いろんなところからそういうものがやってきます。少なくとも私たちは、この言葉にしっかりと立ち、この御言葉が教えることを信じて、それに従う者たちでありたいと思います。そのような信仰生活をしっかりと歩んでいきましょう。お祈りしましょう。父なる神様、この時間を神様、あなたに感謝申し上げます。どうぞこの愛する兄弟姉妹たちを強めてくださって、どんな時でも御言葉に立ち、御言葉に従う者として、それぞれを助け導いてくださるように。教会をどうぞあなたが守ってくださって、あなたの栄光が汚されることがないように、神様、どうぞあなたがこの群れを清めてくださって、そして栄光のためにお持ちください。御言葉を感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。